海津明美の Live Your Own Life。リスナーの皆様こんにちは。パーソナリティの明美です。とうとう9月になりましたね。皆様夏バテしていませんか？この番組ではあなたの毎日が今よりさらに楽しく嬉しく安心に満ちた時間になるためのヒントを、活躍されているゲスト様、自分らしさを表現しながら活躍されているゲスト様をお迎えしたり、私の、今まで学んできた心理学だったり心の仕組みだったりをお伝えしながら、皆様の毎日が楽しくなるようにと伝えております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましてこんにちは、パーソナリティのあけみです。はい、今日はですねゲスト様をお迎えしているんですが、彼女との出会いがね、ありまして、で偶然そうなんですよ、彼女もこの夢の種の放送局のパーソナリティをしているっていうことに気がついて、今日のゲスト出演が叶いました。ということで今日のゲストは京都スタジオのパーソナリティ塚本優子さんです。優子りん、ようこそ。
こんにちは。
はい、優子りんはね、今グリーンチャンネルの水曜日の12時30分からのあるあるシーン、
はい、
ね、ですよね、という番組されていて、で私はね5月から、今年の5月からねパーソナリティデビューして、で私 の, あのこの放送もお昼の12時半なんだけど、自分の放送をね、聞くお昼休みに他の人 の, あの放送も聞いたりしながらね、こうググってたのね。そしたらね、知ってる名前が出てきて、塚本優子さん、いや知ってる名前の人やな、でも全部、私もそうだけど全部ひらがなでね、漢字と合ってるかどうか分からへんけど、ね、そしたらなんか家系図、ね、家系図のお仕事をしているっていうことでなったから、知ってるけど私の知ってるゆうこりんはコンビニオーナーやんと思って、ね、だから違う人かなと思って、一回その週はもう終わってたんで、次の週に聞いてみたら、やっぱりこの喋りはゆうこりんに違いないと思ってね、ゆうこりんのね、昔ね私たち、ね、マネキャリ講座っていうのでねお会いしたんですけど、その頃につながっていた LINE が あったあったって言って、でもしかしてゆうこりんパーソナリティやってますかって聞いたらね、ゆうこりんがね、聞いてくれたんって言ってね、そうそう、そこでゆうこりんが、それやったら2人で、ね、お互いの番組ゲストを紹介し合って、再開企画でやろうよってね提案してくれて、今日のゲスト出演になりました。ね、ありがとう。
ね、本当に、うん、ね、本当にありがとうございます。ね、
こちらこ そ, そ
お招きいただいて。
ね、ね、ね、ちょっとゆうこりんに、自己紹介してもらおうかしらね。ゆうこりんは今どんなお仕事を、
そうですね、はい、それぞれ皆さんはじめまして、京都スタジオでパーソナリティをさせていただいております塚本優子と申します。水曜日の12時半グリーンチャンネルあるあるシーンという、番組をさせていただいております。でお仕事としては家系図ってわかるかな、お家の家系を視覚化したものですよね。その家系図を作るお仕事、そしてその家系図の作り方を教えて差し上げるという講座なんかをさせていただいているの でとにかくこの番組でね、私はそのやっぱりもう家系図っていうのを作ってみたら、もうね 自分が今ここにいるっていうこと自体がもうめちゃくちゃ奇跡やっていうことが分かるんですよ、これね。だからね、それを本当にもうあなたはそこにいるだけでいいんだよっていうことを、いるだけで素晴らしい存在なんだよっていうことをお伝えしたい、そんな気持ちでこの番組をさせていただいてます。はい、
なるほど、
ね、それであけみちゃんから連絡いただいて、そしてあけみちゃんの番組聞かせていただいたら、なんか共通項あるんちゃうとか思いながら、
うん、
で本当に私が知ってるあけみちゃんってもうあれ5年6年、
うんね、もうちょっと前かね、その7年ぐらい前かな、
ですよね、うん、本当にね、あのご連絡いただいてすごい嬉しくって、思わずお互いの番組でちょっと紹介しましょうよっていうふうなお話になりました。今日は楽しみにしてます、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。ね、そうなの、そうなの、なんかその家系図の番組をしているというのにまずびっくりした、番組というか家系図のことをねお仕事にしましたっていうのがまずちょっとびっくりで、でね、今その、うん、家系図の仕事をしたら、まあ、自分の存在は素晴らしい、本当唯一無二やね、上にものすごいご先祖様がいらっしゃって、うん、自分っているだけでいいっていうのはすごく私も本当にその通りと思ってて、
うん、
でなぜその今まで私の知ってるねってものすごいバリバリやってたキャリアウーマンのイメージだったの、私はずっとね、コンビニの仕事本当に頑張ってされていて、たくさんね、店舗もね、すごい売上高のいい、ね、店舗を持ちやったのに、それがだからもう今はその仕事は辞め、もう家系図の方に、ね、シフトされた
の、
そのきっかけとかも知りたいなと思って、
うん、そうね、そっか、あけみちゃんに出会った頃私2店舗やってたよね、
うんうんうん、
確か
やってました、
もう、ね、うんうん、はっきり言ってめちゃくちゃ忙しい、おかげさまでめちゃ高日商の売り上げの高いお店で、うん、まあ人から見ればかなりの成功をしているっていう、このコンビニ経営においてはね、
うん
うん、そういうふうな恵まれた環境だったと思うんです。で、スタッフも定着率は非常にいいし、うん、非常にいいんやけれども常に足りないんですよ、
うん、
で本当にね、もうあとやっぱり私自身がその会社を父から引き継いでるんですけど、その時点でかなりの負債があって、で、このコンビニ経営でもう順調に返してはいるんですけれども、でもこれってまだこんだけ返さなあかんなっていうのもあるし、で自分の年齢的にやっぱり還暦が近づいてきてるっていう、そういうふうな状況の時に、なんかこれ返済だけで終わるんこの人生みたいな、
うん、
って思ったっていうこともあって、あとプラスその返済し終わってもこの建物自体が老朽化になってるから建て替えなきゃいけない、
うん、
で建て替えるにあたって昔の建物なんで、そのね解体費というのを調べてもらったらそれだけでうん千万かかるんですよ、
うん、
もうねなんかねって、うん、返し終わってもここをもう建て替えへんかったら危ない、そしたら建て替えるしかない、じゃあ解体するだけでまたさらにうん千万、で私はその、まあ、会社やったけれども、うん、後継者というのを育ててはまあ、子供もいないし、うん、じゃあここからどうしたらいいやろうっていうのもあって、でプラス、そうですね、母が亡くなったっていうのがあるんですよね、うんうん、母が亡くなっててこのままでほんまにいいんかな、いきなり母が亡くなった時に、うん、人の人生ってあっという間に終了を迎えるんやって、知らん間に終了を迎える、母なんか本当にもう本人も知らん間に終了を迎えたんですよね、うん、だからそう考えたらなんかこのままじゃ私後悔しそうな気がするなって、で昔からそのコンビニっていうのを私は別に大好きでね、普段も使うし、よく使うし利用するし、今のこのなんていうかな、世の中の最先端を作ってきたインフラだと思うんですね、うん、うん、いろんなサービス、もうその名の通り便利な ね、コンビニエンス便利なお店ということで便利な社会づくりの、 あの一翼を担ったっていう業態だと思ってるんです、うん、でそこに対しての誇りっていうかそういうのももちろんあったんですけれどもそれに突き進んでしまったばっかりに起こってきた弊害的な人としてのいろいろあるなっていうのは感じてて、
うん、
だから、まあ、例えばよくあるじゃないですかそのねコンビニの食品コンビニで販売している食品に対するその添加物やなんやかんやとか、
うん、
そういったこともあって、うん、なんかやっぱり自分の中であのこれは仕事だからっていうことと、うんうん、だけどそんなに体にいいもの本当に大丈夫っていう部分と、
うん、なんかちょっと矛盾を感じてきたのかな、
そう、だからやっぱり本当にねあとねものすごい
止まっちょっと一瞬止まったね。あ、ちょっと今ね固まっております。あ、復活した。一瞬固まってた。
大丈夫かな、
うん。大丈夫。廃棄物の歯のとこで止まった。
止まっているところで。
そう。
そう、そしたら続けるね、うん。廃棄っていうのがあって、うん、要するにあの毎日毎日まだ食べられるんだけれども、うん、捨てなきゃいけない。
うんうん、
で販売はできない。っていう風な商品っていうのがあるんですね、うん、でこれはもう本当に必要経費としてあるから、うん、それがやっぱりね莫大な金額になるんですよ、
うん、
だからそういったことも含めて私らほら子供の頃さご飯粒残したら目つぶれんでって言われて
そうそう時代そうそうそうそう
言われてたよね、
言われた言われた
そうだからそんな年代からしたらそこもやっぱり厳しくってもうあの大抵コンビニ経営をされる方っていうのは最初にその洗礼を受けるんですよ間違いなく、
うん
うんうん、恐ろしい食品を捨てるんで、
うん、
まあそういったこともあってねで本当にちょっと考えていた時に、うん、あのそういろんな、今の建物をリノベーションしようかなとかいろいろ考えてましただけど結局私が本当にもう全てとりあえず一旦手放さなかったら次が降りてこないわって思ったから、うん、私が本当に何かするべき人間であってこの人生でなんかもう一個なんかできるんやったらこれをまず手放そうって思って全ての事業と、うん、不動産も全部手放して、うんうん、でただ会社としてはうちは祖父から受け継いだ会社で、昭和4年創業なんで、
うん、
うんこういうこの会社をは残したい、うんうんうん、となったらもう会社を業態転換させて、うんうん、今のこの家系図のこのサービス、
うん
うんうん、内容を変えて会社は存続させてるんですけどね、うん、
なるほど、あでもそれ、うん、今ちょっとすごいいいお話やった、なんかそのねかあのもうずっと引き継いでおじいさんの頃からね持ってるその会社は大事にしたいっていうその思いで中身は変えるけど会社はある、うんね、でまたそのつないでいける何かに残していけるってなんかすごいアイデアよ ね
そう、うんうん、とにかくやっぱりそこをなんか一個そこ本当思いを形にしていくっていう、うんうんうんうん、それが三次元的なものじゃなくってうん、なんかそういうふうな感じでできるっていうのがこの家系図だから家系図に出会った時に、うんうん、あおじいちゃんこれでいいよねっていうような感じで
なるほど、
うん、私ねもう本当に 前からやっぱり創業者に対するリスペクトっていうのは必要やって思ってたし、
うんうんうん、
もうこれはマストやったんですよ、うん、だからもうずっと以前から祖父の命日には社員連れてお墓参りにっていうのは、うんうん、続けてたし、
うん
うん、だから本当におじいちゃんとの会話っていうのはずっとやってましたね、
うん
うん、でそれがやっぱり母がまたいわゆる仏様になって、うんねうん、でその上に行かれている方たちの力をやっぱりもう私は自分の本当にもっとこういうここにいていいんやぞっていうことを、うん、存在していいんやぞっていうようなことをこの家系図によってやっぱりすごい知ることができたっていうか、
うん、
本当にその自己肯定感とか うん、自己需要感っていうかな、うんうんうん、そういったものがやっぱりご先祖様のその、うん、皆さん先祖代々とかただ大きく漠然とご先祖様っていう言い方すると思うんだけど、それだけじゃなくてそこに本当に目に見えてお名前が全部記されてきて、そうなったらご先祖様って元人間やっていうことがすごい分かって、いや分かってんやで、分かってるよね、みんなね、
分かってるけどちょっともう、なんか存在が大きすぎてね、すごい巨大な量があるからね、そこまでしっかりは見ていない。そうそうそうそう、からもうひとまとめにご先祖様で終わっとるけど、それを一個一個解き明かしていったらまた大きなね気づきがあるって、そういうことですね。
そうなんですよ。だからそういったことをやっぱりちょっとお伝えしたいなとか、でこの家系図っていうのがあのどこの家にでもあるようなそういう風景を作っていきたいなって、そういうふうに考えてこの家系図の仕事にセーフシフトチェンジしました。
あ、なるほど、ありがとうございます。すごい深いお話が出た。じゃあその家系図の絵の思いがねまだいっぱいあると思うので、ちょっとここであのブレイク挟んで後半でまた聞きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
夢の種放送局、
Live Your Own Life 後半始まります。今日は京都スタジオのパーソナリティでもある塚本優子さんをお招きしています、ね、優子に今家系図の紡ぎ人っていう肩書きになったんですかね。
そうです ね、
さっきのね、家系図に、出会っての思いを聞いててね、その自分のご先祖を知ることで自己肯定感が上がるっていうのはすごいなと思ったのね。私が最初の頃にちょっとお呼びしたゲストさんでね、イベントをやるからって告知のに来てくれたゲストさんが呼んだ人が、葬儀会社ティアの社長さんだったんだけどね、その方も自分のルーツを知るっていうのがなんていうのかな、自分が存在して自己肯定感が上がるみたいな話をされてたの。今ね若い人で本当にすごい悲しいけど、なんか若い子がもう自分の人生を途中で諦める人がすごく多いじゃないですか、で そんな時になんか親が何したらいいのって思うんだけど、なんかもう家系図作ってみたらいかがですかって思った。
そうなの、そうなの。だからよく言われるのがいろんな、自分を変えたいって思う方が、そのセミナー受けたりとかなんか鑑定受けたりとか、いろんな努力をされていて、それでもなんか変わらなくてって、で最後にたどり着くのが家系図って言われてるんですって。
そうなのね。
だから本当にもうやっぱり自分の源を知るっていうこと、ルーツを知るっていうこと、私キャッチフレーズに来た道が分かれば行く道が分かるっていうね、そういう言い方をしてるんですけれども、やっぱりそういうところっていうのがすごく大きいんじゃないかなって思います。
そうね、自分のことが好きになれないっていうことは、もしかしたらそのご両親へのなんかいろんな思いがあったりとかね、素直に、好きなんだと思うんだけど素直に好きと言えないかったりとか、なんかひねくれて嫌いやって言ってたりとかなんかあると思うんだけど、自分を変えるが、一番いい、何がいいかわからん、自分を、見つめてて、辛くてもいけんなと思った時にちょっと視点を変えてね、自分の、ご両親だったりそこからのおじいちゃんおばあちゃんだったり、でも今も昔と違ってすごく住んでる家族が少ないから、私たち子供の頃っておじいちゃん、ひいおばあちゃんのひいおじいちゃんぐらいまで普通にいたし、いとこの家遊びに行ったらいとこの方のなんかわーって いっぱいいたりとかあったけど、もう今はお父さんお母さん子供1人2人で、さらにおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでなかったり、そこの上のそのおじいちゃんおばあちゃんの兄弟なんか知りませんみたいなね、感じだから、 なんかそれを紐解いていって、自分はなんかこんな風にたくさん の、 あのおじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんっていうところからたどり着いて今おるっていうのがね分かったら、なんかゆこりもそのたったそのうちの一人が欠けても今の自分は存在せえへんみたいなことを言ってたよね。
うん、
ね、本当にそうだと思うから、家系図素敵、素晴らしいね。
いや本当にね、ものすごい数のご先祖様がその時代その時代を生き抜いてきてくださったからこそ、うん、今の私がいる、
うん
うん、これってね、そこに書かれている誰一人かけても自分は存在しないんですよ、
うん、
それがすごくって、うんうん、で本当にその誰一人かけても存在しないけれども、逆にこの方がかけてくださったから存在しているっていうパターンもあるんですよね。だからそれがもう例えばひいじいちゃんは再婚されていて、
うん、
その再婚相手との子供がずっとつながっているとか、じゃあその繊細さんね、ひいじいちゃんの繊細さんは何らかのご事情で、まあ、若くして亡くなられたりとか、あるいはねお子さんができなくってもう去られたりとか、いろんなパターンあると思うんです。でもその方がひいじいちゃんの奥さんというその席を開けてくださったから私たちにつながってるって。だからね、そういうストーリーっていうか、そういうのがやっぱり家系図で見えてくるんですよね。そしたらね、私たちのご先祖様直系のいわゆる血縁的なご先祖様ではないけれども、その繊細さんもうはっきり言って絶対誰もが覚えてない、
うん、そうね、
本当に覚える必要もないし、知る必要もない、うん、あるいはひいじいちゃんからしたらもう二度と会いたくないと思ってるかもしれないような、
うんうん、
その方が席を開けてくださったこの奇跡、
うん
っていうのが、私ね、そういうようなことを見たらね、なんか本当鳥肌もんなんですよ、うん、もしもこの方が健康で、ね、長生きされてたら自分たちはもういないんですよね。
うん、
うん、
そうか、
本当にそういうちょっとしたこと、ちょっとしたことがやっぱりその奇跡が連なって、うん、私のこの命につながっている、あなたの命につながってるんよって、
うん
うんうん、その命を自分のものやからって言って好き勝手していいわけがないよねって。
そうそうそう、まさに同じことをこの前私それ講演会で聞いた、うん、ね、自分一人の命やから自殺しようと何しようと自分の勝手やろうっていう人に、まさにそんな風に、あなたの人生、ね、命は自分のものと思ってるけど、上のご先祖様から与えられたからいるんだよっていう言葉もめっちゃ私のも泣けてきたもん、それ聞いて。
そうなん、うん、本当にそこの部分をね、いくら肩って言ったって、うん、今実際にもう本当に辛くって、うん、ね、自死を選ぼうとしている人からしたら、うん、語りは通じないけど、うん、この家系図を視覚で見て、
うん、
目で見て、うん、でそこに一人一人のお名前を追っていただいたら、
うん、
やっぱり感じるものは違うと思うんですよ。
うん、
そうだから、なん私らにってもそうやったけど、うん、ね、親から言われることって聞かへんでも、
うんうんうん、
隣のおばちゃんが言うことやったら聞くとかさ、
うんうん、
ね、なんかやっぱり本当にそういうふうなことって聞く耳を開けるとか、
うん
うん、知りたいという好奇心を開くっていうことっていうのは、どこからその情報が、うん、入るかわからないから、うんうん、もしかしたらこの私のこのラジオの、ね、
うん、
あるあるシーンを聞いていただいて、何らかのご縁で聞いていただいた方が、うん、ね、普段別に家系図っていうお話はしてませんけれども、うん、でも本当にそこに、うん、あなたが存在している、この本当に何でもないこのシーンが、ワンシーンが、
うん、
それが すごい奇跡なんだよっていうことが なんかのそのきっかけになっていただいたら嬉しいかなって、うんうんうんうん、そういうふうに思ってます。
なるほどね。だからそういう思いを伝えたいっていうのでパーソナリティもされてるってことよね。
そう
すごいわかりますわ、うん、そうかね。なんかゆうこりんはその手放したら入ってきたの家系図が、それでも家系図のことをたまたまちょっと興味あるなと思ってた。
あ、家系図はすっごい興味あった、うん、前から、
うんうんうん、
で自分ただ、家系図ってもともと家にあるものやって思ってたんですよ。
あ、ね、まあそのね、あの先祖代々、ね、
そうそうそうそう、
お仕事もされてるしね。
だからうちなんかにはないっていうか、
うん、
なんね、ものすごくその由緒正しきお家とか、
はいはい、
そういうとこやったらあるじゃないか。
あ、なるほど、
うん、だからいいな、あるとこって、って私はルーツを知りたかったけれども、たどりたかったけど、うちはそんなあの普通のお家やし、そんなんないし、うん、って思ってたんですよ、うんうん、だけどそれがね、え、自分から作れんのっていうことを知った時に、うんうん、それがちょっとまず感動して、
うん、
で自分、じゃあ自分で作りたい、うん、でまず最初は作っていただこうとしたんですけど、うんうん、私はこの、 あのじゃあこのコンビニを手放して、じゃあ自分がフリーになった時にさ、何がしたいんやろうって考えた時に、私結構いろんなことをしてきたじゃないですか、うんうんうん、今ここでは全部話しきれないけど、いろんなことをしてきたから、あのいろんななんていうかな、要素というかかけらみたいなものはあるけど、うん、結局全部その平らになっちゃってて、何が突出してるとか、なんかそんな感じで突き詰めたこともなかったから、うん、なんだか全部平均的にはそこそこできるみたいな感じだったんやけれども、うんうん、でだから何をしたいかなっていうふうに自分で考えた時に、うん、やっぱりなんかそういう心のケアをとか、
うんうん、
ね、あの人が生きるっていうことに対して元気を与えるとか、まあ私よく言われるのが、やっぱりあんたといるだけで元気になるわっていうのはよく言われて、
うんうん
うん、それが提供できるようなって何かないかなっていうことを探してた時に、かといってね、私別に特別な能力があるわけでもなし、うん、あのそんな深い学びをしたわけでもなしって思ったんやけど、家系図を自分で、これもしかしたら自分で作れるっていうことは、これ仕事にできるって思ったの。
なるほど、
うん、だって家系図ってとにかく調べ方、ね、知り方、書き方、これは必死で頑張ったらできるじゃないですか、
うんうんうんうん、
って思ったので、ね、単純に、
ね、
これ誰でもできるって、
うん、でもそれを、うん、じゃあ次の新しい仕事にしようって、ね、
そう
思ったよね。
そう、うん、
すごい、
もうすぐやった。そしたらね、本当に私が、あ、これ家系図私仕事にしたいわって思ったら、まあ、あのなんとか現象じゃないけど、うん、入ってくる情報、入ってくる情報が、皆さんがなんか家系図作った方がいいですよって発信されてたりとか、ね、ご先祖様はっていうのが今大事なんですよとか、うん、そういうふうなことをすごくやっぱり皆さん、その自分が今あるという、存在しているということに対する感謝の気持ちをもっと持ちましょうっていうふうなことをね、発信されている方っていうのがすごく多くって、うん、
じゃあそういうタイミングで、
だからそういう時代になってきたなって。
なるほどね、うん、
うん、
ありがとうありがとう。じゃあすごい、そのいっぱい聞いた中でちょっともうエンディングに行った最後にね、あのこれから伝えたいこととかを聞こうかもと思います。
はい、
という間にね、もうゆうこりんとのトークが終わってしまって、あともう多分30秒ぐらいしかないんだけど、
あ
ら、
ね、大変、
ね、ゆうこりんの、ね、情報は、あのゆうこりんのホームラジオのホームページが一番いいのかな、
う
ん、ね、
そうですね、
うん、
はい、
うん、
家系図ナビ入門編を開催しておりますので、うん、またよろしかったら皆さん覗いてみてください、
ね、そう、私もね、入門編をあの、ね、教えてもらいまして、今から家系図に取り込もうと思っているところです、ね、あの家系図を知って、自分のルーツを知って、自分のことを大事にしてね、元気な人をね、増やしたいですね。
そうですね、 うん、そうなったらすごい素敵な世界になるんじゃないかなって思ってます、ね、
うん、はい、ゆうこりん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。